時刻は午後9時を回りました。川崎 FM をお聞きの皆さん、こんばんは。パーソナリティの森さやかです。本日177回目となります。森さやかの Life is a Journey。 この番組では毎回さまざまな分野で活躍されている方をお迎えし、人生を振り返っていただきます。前回はウォーブンテクノロジーズ株式会社取締役副社長 COO 公認会計士上森久幸さんにご出演いただきました。公認会計士の資格を取得し、監査法人へ入所。そこでの学びや経験を生かして、自分がチャレンジしたい新たな領域へ。人よりもやる、人とは違うことをやるという思いを大切に、自らのミッションに向かって一歩ずつ着実に道を前へと進む上森さん。転籍こけむさず、人と違うことをやりきろうというメッセージをいただきました。今回も素敵なゲストをお迎えし、お話を伺っていきたいと思います。この番組は e コマースの売上アップソリューションを世界に展開する株式会社エイジア、企業間レンタル移籍を通じて日本の人材流動化を促進する株式会社ローンディールの提供でお送りします。さあ、それでは本日のゲストをご紹介いたしましょう。株式会社掛け合い代表取締役社長兼 CEO 本田秀隆さんです。本田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて本田さん、現在どのような事業を展開されていらっしゃるのか、ぜひご紹介をお願いいたします。
はい、実はですね、あまりこう類似のサービスがないようなことをやってるんですけれども、
はい、
職場のですね、上司が部下に対していかに適切に、まあ、当然部下それぞれ人も違えば、
うん、
はい、まあ、タイプも違ったりしますけれども、
はい、
適切に関わっていけるようにするかというようなことを、
うん、
まあ、ソフトウェアを提供してやっているというような事業ですね、はい、う
ん、はい、まあ、適切なですね、関わり方、やっぱりこう上司と部下ってですね、ここはすごく本当に悩ましいですね、
はいはい、
ところかと思いますが、この関わり方に関して、こうサポートをしていく
そうですね、はい、
ですね、まあ、そういったこうプロダクトを提供されているということなんですね、はい、例えば、はい、どういったこう機能というものがあるんでしょうか。
はいはい、例えばですね、まあ、いくつもあるんですけれども、
はい、
例えば、まあ、部下それぞれについて、
はい、
上司自身ですね、自分自身との違い、例えばどういうことかというと、
はい、
この部下はどういう欲求を持って仕事に当たっているのかと、で自分自身との違いはどこなのかと、でその辺を踏まえたときに、
はい、
じゃあどういう動機づけをした方がその人にとって意味を成しやすいのか、
はい、
とかっていうことを、まあ、システムが、まあ、AI がレコメンドしてくるんですね。まあ、そういうようなこととかで、まあ、他にいくつかありますけれども、
は
い、上司が部下それぞれに対して関わっていける、まあ、その関わり方を、
はい、
まあ、適切にしていくということをいくつかの機能でフォローしてサポートしているというものですね、
はい、そうするとこう、まあ、一人一人のこう思いとか考えを、これをまあ見える化をしていって、でさらにそのこう、まあ、動機づけのこう、まあ、アドバイスといいましょうか、まあ、そういったものもですね、実現をしてくれていると
そうですね、はい、
ですね、こちらは例えばどういったですね、こう企業の方々に今ご利用されていらっしゃるんですか。
はい、ですね、実は業種とか業態は様々です。で、
はい、
やっぱりどの会社も、まあ、やっぱりなんて言うんでしょう、まあ、業務管理とか目標管理系のことをやってるんだけれども、
はい、
まあ、昨今特に価値観がですね、
はい、
まあ、多様化してるとか、まあ、部下の扱いがやっぱり難しいなとか、
はい、
まあ、そういったところで人に対して日々適切に関わっていくという問題意識がお持ちなんで、
はい、
業種業態様々で、ただ規模としては非常に大手の、まあ、企業ですね、
はい、
それから一方で、まあ、スタートアップのようなところで、組織をこれからまさに大きくしていかなくちゃいけないという企業と、
はい、
まあ、この大きく2つがお客様としては多いですね、はい、
他にはない、まあ、唯一のプロダクトということでですね、なんと日本最大級の HR テックのイベントですね、 HR テックグランプリの2019で、まあ、最高賞グランプリを受賞され、
はい、
それから世界の HR テックですね、はい、こちらにもあのスタートアップの30社に日本企業で初めて選出をされたと、はい、ということで、あの大変ですね、あの注目をされて、いらっしゃるプロダクトですけれども、まあ、さてですね、まあ、なぜ、現在にこう至るのか、あのお話を伺っていきたいと思います。でこのまあ人というところにですね関わっていらっしゃる、まあ、本田さんですが、はい、あの学生時代はですね一体こうどんなことにこう関心を持ってですね、そしてこう将来の夢というのをこう描いていらっしゃったんでしょうか。
はい、学生時代はですね私はもともと教員に、まあ、学校の先生になりたいなと、はい、いうことを思って、まあ、一応頑張って勉強してまして、
はい、
でそれは何でかっていうとやっぱ人の生き方に関わっていくとかっていうのがですね、
はい、
私は仕事をする上では自分にとってはとてもエネルギーになるなということを思っていたので、その中の一つとして、まあ、教員っていうのを目指してたんですね。でただ、まあ、周りが就職活動していく中で、
はい、
じゃあなんで先生になりたかったんだっけなということを、はい、まあ、問うたときに、うん、まあ、やっぱり先ほどお話したような人の生き方に関わっていくっていうことの価値だなと考えると、じゃあ別にそれは先生じゃなくても、
はい、
もしかすると他にもあるかもしれないと、はい、いうことをいろいろ考えながら、まあ、リクルートという会社に最初入ったんですけれども、はい、まあ、間接的ではあるんですが、例えば結婚するとか就職するとか、家を買うとか、はい、そういうときに、まあ、選択肢を提供することによって、考えていただくということでですね、うん、人の人生にまあ影響を与えられるんじゃないかということで、まあ、とても大好きになりまして、まあ、こうだったら頑張れるなという思いで、はい、就職をしていったっていう形ですね。
はい、じゃあそれがキャリアのスタート、
ね、そうですね、
はい、でもこの人の生き方に関わるというところですが、それがこう本田さんにとってこうエネルギーとなったこの原体験となるような出来事っていうのは何か終わりだったんでしょうか。
そうですよね、あの人の生き方に関わるだけ言うとなんかすごくねちょっと上から目線ですけど、実はまあ学生と言いまして、はい、まあ、中学とか高校あたりの頃に家庭が非常にごたごたしてて、はい、で例えばあの父親がまあすごい借金を作ってバッといなくなって、あ、まあ、そこからもう何十年も会ってないんですけど、それとかまあ親が当然それ離婚になったりとか、でそしたら祖父母がまた蒸発していなくなったりとかですね、まあ、そういうようななんて言うんでしょうね、あのいろいろと道を踏み外してもおかしくなかった状況で、たまたま本当に巡り合った、はい、まあ、先生という立場の人たちによって、まあ、人生をこう導いてもらったなというようなあの思いがあってですね、それで、自分もそういう仕事がしたいなというふうに思ってたんですね。はい、
その人と の, この出会いというところがこれが大きかったんですね。
はい、
そして、まあ、リクルートでですね、まあ、キャリアをスタートということなんですけれども、あのここではですね、あのどのようなこう仕事をされていらっしゃったんでしょうか。
はい、全部でまあ13年ぐらいですね、リクルートにいたんですけれども、はい、まあ、営業を例えば福岡とか広島でやったりとか、はい、3年ぐらいですかね、はい、でその後に東京に来て、いわゆるまあ商品企画のような仕事をやって、
はい、
でその後リクルート全体の新規事業を、はい、まあ、開発を担っていくような部門に行って、で最後の 3,4 年ぐらいは、
はい、
リクルート、まあ、本体のですねリクルートホールディングスというところの人事をやってました。
うーん、こうたくさんのですね本当にこういろいろなあこう仕事をされてきたかと思うんですが、この中でこう人のやっぱりこう生き方に関わっているなと、なんかそういうふうにこう実感されたなんかこう場面っていうのはなんかどんなことが思い出されますか。
そうですね、あのどの仕事もやはりまあその就職の時に思ったように、これは間接的だけども、例えばアルバイトの求人誌を見ている人がいて、はい、でそれによって自分の子供に対してこれを買ってあげられるかなとか、じゃあ家計がどうかなとか、まあ、そのことをおそらく読者といいますかユーザーの皆さんが想像しながら自分たちがやってる仕事っていうのを見てもらってるんだろうなと、ということとかを考えるだけでも、自分のやってる仕事の意味合いとしてはあの信じきれてやれてたなというふうに思いますね、はい、それから、まあ、もちろん人事の仕事を最後やってましたけれども、はい、その辺において、まさに今やってる事業に近いんですけれども、はい、現場の上司の皆さん方がメンバーの皆さんに対していかに日々適切に関わっていけるようにするか、
はい、
まあ、力を引き出しながらやれるかというところの改善の活動をやってたわけなんですね、はい、人事の中でも、まあ、そういったところでも、まあ、やっぱり生き方にダイレクトにより近いところに関わっているなというようなことは思っていました。
その後のお話ですね、とても気になりますが、後半もですね、引き続きお話を伺っていきたいと思います。さてここでゲストの方の意外な一面を探ることを目的にこんな質問をさせていただきます。今本田さんが興味関心を持っていることを教えてください。
これですね、はい、仕事しかないんですすいません、もう事前に言われててこれなんかひねった方がいいかなと思ったんですが
意外になったね。
もうそうですね、もう本当に申し訳ないことにですねこれをやってることが一つのまあ楽しみでもあって、はい、世の中変えていけるんじゃないかということを信じきってるので、はい、まあ、それをやってること自体が、はい、まあ、やりがいでもあるんですよね。なのですいません、うん、ないんですよね
でもこう一体となってるってことですよね。
そうですね、すべてをかけてやってます、はい
はい、ありがとうございます。さあそれではここで1曲お届けしたいと思います。ケシャでリゼントメント。さあ後半も引き続き株式会社掛け合い代表取締役社長兼 CEO 本田秀隆さんにお話を伺っていきたいと思います。前半は、まあ、最初のキャリアであるリクルート時代というところをお話をしていただきました。で13年間ですね、こう勤めていらっしゃったということで、最後が、まあ、そのこう人事というところでですね仕事をされていたということなんですが、一体ここでですねどのようなことがあったんでしょうか。
はい、そうですね、今当然辞めてこういうことをやっているわけなので、はい、まあ、何かあったわけなんですけども、はい、一つはですね、まあ、人事の仕事で、まあ、先ほども少しお話したような、まあ、いかに現場の上司が部下に対してちゃんと関われるようにするのかっていうことをやってたわけなんですけど、はい、まあ、いろいろなことをやるんですけど、結局やっぱりその現場の上司に任せざるを得なくって、はい、で、まあ、いい、そういうのが上手い上司もいればそうじゃない人もいて、はい、で一方で人事異動ですね、というのも、まあ、担当したわけなんですけども、はい、人事異動っていうのもそんなにこうデジタルにですね、綺麗にいかないんですよね。それはいろんな要因があって、はい、出す側が出したくないとか、受け入れ側がちょっと今はいっぱいだとか、いろいろあって、はい、そうするとどこで働くかっていうのもやっぱり運になったりもして、でその運の中でたまたま巡り合った上司が良ければいいんですが、はい、そうじゃなければ、まあ仕事人生がちょっとつまんなくなる瞬間もあるというようなことを、はい、中の人事からもなかなか変えるのが難しいっていうですね、このもどかしさでいうのがまず一つ思ってたことで、はい、でもう一つは、まあ、私もその管理職をやってたわけなんですね、で外では今申し上げたようなことをやってたので、はい、当然自分の部下に対する関わり方っていうのは、まあ、自信満々なわけですよ、でそれなもんで、はい、かなりまあねちっこくですね、例えば面談やるとか飲みに行ってなんかするとかいろいろやってたわけです、はい、でコミュニケーションもかなり取ってて、
はい、
でただそんな時に、360度評価って多分リスナーの皆さんの会社でもしかしたらあるかもしれませんけども、はい、まあ、上司に対して、まあ、定期的にフィードバックをするっていう機会があってですね、はい、そこの中に無記名で自分の部下から、はい、メンバーから、あなたには誰もついてきたくないって知ってますっていうふうに書かれたんですよ。匿名ですね、
はい、
で、まあ、それによって、まあ、当然ノリノリで私仕事やってましたから、自分もすごく自分メンバーの役に立てると思ってたんで、まあ、すごいショックを受けるとともに、はい、まあ、部下に対して気を使うようにもなっていき、そうすると仕事は自分がやっぱこなさなくちゃいけないというふうになっていって、でそうやってるうちに非常に体調が悪くなってきて、である時病院に行ったら、まあ、こう重度のうつですという話をされて、はい、でそこから、まあ、順風満帆なサラリーマン生活を送ってた中で、
はい、
2、3ヶ月ぐらいですね休職をすることになってっていうことの中で、結局自分にとってはこうやった方がいいっていうことだったりとか、はい、まあ、そう思い込んでですね、はい、やってたんだけれども、それは相手にとっては、まあ、そうじゃなかったんだろうなというようなこととかを、はい、まあ、非常に深く考える時間があって、まあ、とにかくとはいえまずはこれもたまたまですけども、私と巡り合ってくれた、はい、そういうメンバーのみんなに対して、
はい、
もったいない時間を過ごさせたということですね。ある意味人生を少し毀損させたということに対しての申し訳なさというあたりのことを非常に強く感じて、で、まあ、そのあたりのことからですね、
はい、
まあ、それ当然世界中でどこでも起こってる話だし、で中の人事も変えられないし、
はい、
ということから 今前半でお話したような、
はい、
職場の上司が部下に対していかに適切に関わるかっていうことを、まあ、システムを通じてソフトウェアを通じて世の中変えていけないかということに今チャレンジをしているわけですね。ちょっと自分の中の残業を含めて今やってるっていう感じですね、はい、
まあ、まさにこうつながっているっていうことなんですね。ただその当時のですねこう体験でやっぱりそこからこう自分の姿をこう振り返るってやっぱりかなりきついことですよね。
そうですよね、あの特にやっぱやれてると思ってたので、その中でっていうのは、
はい、
まあ、一つはそういう、気づかざるを得ないというか考えざるを得ないという状況にたまたま私は慣れたっていうのは一つ、はい、今思えばラッキーだったなというふうに思うんですけどね。
その時ってなんかどういうふうにしてですね、うん、こう自分のそのマネジメントのこう、まあ、あり方みたいなものをこう学びだったりですね、こう気づきっていうのをこう得ていったんですか。
あのですね、
はい、
例えばそういうのが、まあ、人事として仕事で見てるとですね、
はい、
まあ、上手な人だったりとか、そうじゃない人いたりするんですけど、はい、何が違うかっていうことが、
はい、
考えた時に、まあ、もう本当にですね、自分自身のメンバーごとに、
はい、
まあ、これ変な意味じゃなくてですね、相手に合わせた対応をちゃんとできてるかっていう、まあ、つまりこっち側都合で、
はい、
対応をしてるんじゃなくて、メンバーにとってこういう時にはこうされたいから、まあ、あえてこういう対応してるんだとっていうようなことが、個別の人の特性の違い、
はい、
特徴の違いあたりを踏まえてやれてるかどうか、関われてるかどうかっていうあたりが、まあ、人事の仕事を通じながらでもやっぱりまあ復職してから感じれたことなんですよね。この辺は大きいかなと思いますよね。
だからやっぱり個別一人一人のですねに対してのこの関わり、ここすごい細かいところですけれども、でもそれが大事だったということですね。
はい、そう思います。
じゃあそのこう気づきを得ながらですね、そしてこう、まあ、今の形につながっていくわけですけれども、すぐにこう起業という選択をされたんでしょうか。
あ、そうですね、
はい、
もうそういうふうにサラリーマンずっともう一生懸命やってたので、そういう意味ではすぐにパッと起業って言ってもどうすればいいのっていう感じだったんですね。なのでその後には何社か、
は
い、
い
わゆる、まあ、ベンチャー企業ですね、スタートアップの、
はい、
っていうところに入って、で、あ、こういうふうなことで頑張ってたら、例えば、まあ、よく最近ベンチャーキャピタルとかからですね、
はい、
まあ、いろんなご支援があったり、
はい、
いただきながら世の中に対して挑戦していけるようなことっていうのもこうやったらできるんだなということとかを学び、で会社自体は2018年の4月に、
はい、
起業をしたんですね。
で2018年で、まあ、現在につながっていくわけですけれども、あのやっぱりこの人の問題というのは、はい、やっぱり組織におけるこう人ってすごくですね、あのこういろいろこう悩ましいことっていうのはまあ多いかと思いますし、あとはこうやっぱり時代によってもこう世代間の考え方のギャップですとか、こういったこう変遷もある中でですね、あのこう会社と社員のこう関わり方っていうのは、これってなんかどんなふうにこう時代によってこう変わっていってるんでしょうか。
そうですね、まあ以前であれば当然働く側も、
はい、
まあ、これよく言われる話ですけども、この会社にずっといるんだろうなということを前提にしながら、
はい、
で会社側はどちらかというとそういう人たちを、まあ、管理していくということですよね、
はい、
管理やらせきるかってい
う、
まあ、そういうような形で、まあ、いわゆる企業が運営しきれてきたっていうところが過去なわけなんですけども、
はい、
最近で言うと例えば人も減っていく、努力人口も減っていくとか、
はい、
その時多様化もする、価値観も含めて働き方も多様化していく、その時に、まあ、私が普段思ってるのは、
はい、
従業員とは言ってるけれども、まあ、顧客、
ま
あ、顧客化していってるなということを、まあ、普段よく感じていて、でその意味で最近よく言われるのは、
はい、
従業員マネジメントじゃなくて、はい、従業員体験をいかに企業側は、まあ、整えていくのかっていうことがよく言われるわけですね。まあ、エンプロイエクスペリエンスとか言われたりしますけれども、
はい、
まあ、大きな流れとしては、
はい、
まあ、構造的な問題も含めて、従業員にいかに今ここにいてくれているこの瞬間にいい体験を整えていけるかっていうことが、
うん、はい、
まあ、これから強い企業になっていけるのか、うん、そうじゃなくて終わっていくのかってところは大きく、うん、まあ、分岐だろうなというふうに思っていますね。うんうん、
これからのその時代というのは、まあ、そういったこう組織の中でこうマネージャーとしてですね、これからのそのマネージャーとしてのこう、まあ、あるべき姿といいましょうか、心構えとしてはどういったことに気をつけながらですね、こうマネージャーとしてのこう仕事をしていくのがいいんでしょうか。
そうですね、はい、まあ早くに辞めるとか、メンバーが辞めるとかって、はい、これ結構当然になっていくと思うんですよ、ね、はい、ある意味完全にここに属しているとかっていうことは、まあ、副業含めて、まあ、かなり減っていくわけですよね、なのでとにかく今ここで力を発揮してくれる状態をどう作るか、はい、っていうことだと思います。でなのでその時には当然今のこの仕事がその本人向き合っているメンバー本人にとってどういう人生にとって意味合いがあるのか、はい、あたり当然理解をしながら、じゃあどういうふうに関わっていくことがその意味合いをまあ成立させるのか、
はい、
まあ、はたまたじゃあ次の仕事っていうのを例えばですけど極端な話、そういうことであれば他の会社で仕事で、はい、自分の知人のマネージャーからこんな仕事があるって言われてるんだけど、次そういうのやったらどうとかって言えるぐらいの、
は
い、そういうようなマネージャーっていうのがこれからとても求められるし、力を発揮するマネージャーなんだろうなというふうに思いますね、はい。
人はまあこう動いていったりするっていうことは、まあ、でも人がいなくなったら現場はそのいなくなった分の方の仕事をやっぱりこうやるわけですよね。
そうですね。
これはやっぱりチームなんでしょうか、それともマネージャーがやることなんでしょうか。
あ、今で言うとやっぱマネージャーがやらざるを得ないってことだと思いますけども、はい、それを、まあ、人の流動性が常にある中で、はい、他にやるべきことをやれる状態を作れるマネージャーになれるかどうかっていうことだと思います。
こそですね、このマネージャーをこうサポートする支えるものがやっぱりこう必要とされているということなんですね、はい。さあこの番組ではゲストの皆さんに必ずお聞きしている質問があります。本田さんにもお伺いさせていただきます。これから自分の夢を実現しようと考えている方々へ背中を押すメッセージをお願いいたします。
はい、もうとにかくチャレンジをもうしまくることだと思いますね。いいことも悪いこともたくさんあるとは思うんですが、自分はこれをやった方がいいんだとかっていうようなものがもしあるのであれば、まあ、それを信じきって、とにかく突破していく、まあ、自分の中で限界を決めずに突破していくっていうことが、まあ、チャレンジするということが周りがそれを応援してくれるとか、自分の力になるとかっていうことになっていくわけなので、とにかく自分を信じてチャレンジし続ける、これが大事だと思います。
素敵なメッセージをありがとうございました。ということで本日は改めまして株式会社掛け合い代表取締役社長兼 CEO 本田秀隆さんにご登場いただきました。本田さんありがとうございました。
ありがとうございました。
さあそれでは最後にもう一曲お届けしましょう。クイーンでラブオブマイライフ。森沙耶香の Life is a Journey いかがでしたでしょうか。多感な時期、複雑な家庭環境の中で出会った先生との出会いにより人の生き方に関わる仕事をしようと心に決めた本田さん。マネージャーとメンバーがより良い環境、より良い関係で働くにはどうしたらいいかを考え、テクノロジーでサポートする独自のソフトウェアを開発。世の中への恩返しのつもりで仕事に没頭する本田さんの思いが伝わる、そんな時間でした。次回はどんな素敵なゲストの方が来てくださるでしょうか。来週もまたこの時間にお会いしましょう。今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。